先週はコヘレトの言葉伝道者の書5章から不正を行うリーダーの地位が守られているその組織的な背景について、また王様が額に汗して働くことをバカにしない国、政府高官が労働を尊ぶ国の幸せについて学びました。今朝は6章9節の欲望が行き過ぎるよりもというところから、与えられた環境に満足できない人、自らが生み出す利益に永遠に満たされない人の愚かさについて学びたいと思います。自らが生み出している収益に永遠に満足できない人、それは先週の御言葉5章7節8節の直後から歌われてきた愚かさです。5章7節8節の直後というのは9節、銀を愛する者は銀に飽くことなく、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しいことだ、このように記されています。給料がたくさん支給されているのにそれに満足できない人が多くいらっしゃいます。日産自動車でトップを務めていた人物もそんな方ではないかと思います。逮捕されるまで会社の資産を用いて私腹を肥やしてしまう、逮捕された後も検察官の追及に辟易として、刑事裁判の被告人であるにもかかわらず楽器の箱に身を潜めて、こう関西国際空港から海外に脱出してしまったという話です。工場が閉鎖されて失業の浮き目にあった方が、その会社では20年近く前たくさんいらっしゃいました。そういう方々だけでなくて、その人物の近くで働いていた方々も理不尽さゆえに苦々しい思いをして傷ついていったと言われています。銀を愛する者は銀に飽くことなく、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しいことだ。虚像と自らの現在を超越しようという思いを追い求めるあまりに、周りの人たちと組織を振り回してしまう、それが虚しいとコヘレトは、ソロモン王は言っています。先週も触れましたけれども、そのような事態が20年近く放置されていたわけですけれども、それが事実上の親会社ルノーにとって、理にかなうことだったからです。この会社が順調に利益を上げるようになって、なんとフランス側ではそれが打ち出の小槌のような形になって、金のなる木となって日産自動車が利益をもたらしてくれるようになったために、どうしてもフランス人をお目付け役として日本にとどめを置かなければならないという事情が生じて、このような事態になってしまっています。経営理念とか自分たちの理想、実現したい夢、そのようなものを投げ捨てるような形で現実的な利益に心を奪われてしまうと、組織が空転するということがよくわかります。それは営利企業だけの話ではなくて、政府やまた個人のレベルでも同じことが言えます。日本政府の優れた点について先週、 額に汗して働くということをバカにしない、大切にするということが政府の優れた面だというお話をさせていただきました。農業だけの話ではなくて、御言葉では耕地を大切にするというふうに五章八節にありますけれども、農業だけの話ではなくてものづくり全般にわたって言えることです。武士が樹立した明治政府ですけれども、もともとは農民ですので、額に汗して働くというのを尊ぶ人たちでした。高級官僚を、天皇に仕える人たちを育てるということで1877年に大学を組織しましたけれども、その8年後には工学部を、当時は工芸学部と言ったそうですけど、工学部を作りました。実はそれは世界で初めて大学が工学部を設置した、それが日本の帝国大学だったわけです。それほど働く、手を汚してものづくりに励むということを私たちの国家は大事にしていました。西洋では古代ギリシャ、ローマの偶像崇拝や哲学の影響だと思いますけれども、ものづくりというのは奴隷がやる仕事だというふうに思われていましたので、大学にエリートが集まるべき大学に工学部を作るというのは彼らにとってはちょっとありえない話だったということなのです。キリスト教に根付かない考えを強固に彼らは、西洋の方々は胸に抱いていたということがわかります。海外のクリスチャンに出会いますと、日本の経済発展というのはどうして、日本人はどうして、イエス様を信じることもないのにあんなに豊かになったのかというふうに聞かれることがありますけれども、それはコヘレト5章8節、政府が耕地を、額に汗して働くことを、ものづくりを大切にしてきたからだということはよくわかると思います。では本題に戻って、銀を愛する者は銀に飽くことなく、富を愛する者は収益に満足しない、それが政府とどう関係するのかということですけれども、政府の中にはやはり国が発展するためには現金収入がなければならない、言い換えれば経済発展というのがとても大事であるというふうに信じている方がとても多いと思います。それ一言分かりやすくお伝えしたいので、ある韓国人の牧師の話を長々とですけれどもさせていただきたいと思います。在日大韓キリスト教会という日本キリスト教団と姉妹関係にある韓国人の教会のがですね、3年前にマイノリティ宣教センターという部署を立ち上げられました。日本社会で血筋生まれによる差別をなくそうという意図でこれが作られています。いくつもの働きがありますけれども、その一つに日本に住む外国人の素顔を知るための会、カラフルカフェっていうんですけど、カラフルっていうのはいろんな肌の色をした人がいるということで、カラフルでお茶を飲みながらそういう人たちの話を聞こうという企画があります。一昨日それがありまして、50歳の韓国人牧師がお話を赤裸々に自らの半生を語ってくださいました。韓国人牧師といっても在日3世ですので、生まれも育ちも日本、そして、物心ついた時には日本語しかできない、そういう方でした。おじいさんが日本帝国時代に強制的に日本に連行されて北九州小倉の炭鉱で働かされたという方です。でおじいさんは穴に入って石炭を掘るだけで仕事が済むわけではなくて、まさに命がけの作業で多くのストレスを受けながらそれに耐えていらしたわけです。 ましては朝鮮人だということで人権さえ与えられていない、そういう職場の関係の中で働いていたわけですから、命を削る毎日だったと簡単に想像できます。ですからおじいさんは家に帰るとお酒を飲んで家族に思いっきり暴力を振るったということでした。大暴れの毎日であった。でお母さんはそのおじいさんの、お母さんの父親がその方ですので、お母さんがよくそのことを息子に、またお母さんの弟兄弟の方々がよく話をしてくれたということですけれども、お父さんが帰ってくると蜘蛛の子を散らしたかのように子供たちは家から逃げていく、なんと飼っていた犬でさえ隠れてしまうという、そういうご家庭だったということです。で突然50歳でそのおじいさんが亡くなられて、あまりにも急に亡くなってしまったので、子供たちに殺されたのではないかということで、警察から詰問されたという苦い経験を負っていらっしゃいます。実際にお父さんを暗殺する計画まで実際にあったということでしたけれども、実践はしなかった、実行に移さなかったということです。でお母様とそしておじ様、その兄弟のおじ様たちは朝鮮半島出身だということで小学校でいじめられたということです。持ち物がなくなるとまず疑われるのはお母さんとかその兄弟だった、他にも半島出身の方は何人もいらしたと思います。職員室に呼び出されて別室に連れて行かれて服を脱がされて検査されるというのが普通にあったということでした。でその息子である今京都の教会で牧師をしている、彼も小倉育ち、在日大韓キリスト教会の小倉教会に通っていたということでした。うちはどうしてこんなに変わっているのかというふうに思っていたということです。大きく3つの点で一般的な日本人家庭と違っていました。朝鮮半島出身であること、クリスチャンであること、母子家庭であること、その3点が重なっていました。 40、50 年前の日本ではその1つだけ該当するだけでも劇的に変わっているというふうに見られるわけですけれども、その3つが重なると本当に変わっているねということで本人たちもこぼしていたようです。で彼が小学校3年生になるときに小倉教会の牧師の指導に従って母親によって強制的にですけれども、日本の、その通称からですね民族名に突然変えられてしまったということでした。小学校2年の3月まではなんとかさん呼ばれて、日本人の名前で呼ばれていたのに、3年生のクラスが4月に始まったら突然韓国名になっている。例えばですね、高田照樹という名前で知られている人が1週間経って次の礼拝に出席したらムンジェインとかですね、金正恩とかっていう名前になってたらみんな驚きますよね。同じことが、そのようなことが起こったということで、もう逃げ隠れできない在日としての歩みをこう強制的に始めさせられたということでした。で彼曰く、子供には意外な強さがあると。小学校3年でそれが経験できたのはかえってよかったと。学校に行ってみたら蜂の巣をつっついたように騒がれたけれども、でもなんか子供の時代の自分には強さがあってスッとそれで済んでしまったということでした。在日の問題、彼曰く一番問題を複雑にしているのは、こう隠そうと思えば隠せるというところがあって、日本人のように装っていける、痕跡を消すことができるというところが問題を複雑にしているんじゃないかということで、彼自身は民族名を名乗ることによって、課題がシンプルになった、で強くなれたというふうにおっしゃっていました。生まれながらにして韓国語も韓国も知らない。22歳で大学を出たらその後ソウルに行って韓国語を勉強し、また進学校に行って学ばれたということでした。現地の進学生とも結婚して日本に 戻って大きな教会の副牧師として働きました。抜擢されてカナダに4年間留学できるようになりました。妻子を連れてカナダの東部の田舎町の進学校に4年通ったという行って合計4年を過ごしたということでした。彼が韓国に行くと、あなたは韓国の文化伝統も知らないし、韓国語もままならないでこう育ったわけですから、君は日本人ですねというふうに言われるそうです。でそうすると彼は、いや私は日本人ではないというふうに答えるそうです。で日本にいる時にも、あなたは韓国国籍を持つ立派な韓国人だというふうに言われますけれども、それにも同意できない。日本にいても韓国にいても、現地の人たちは自分をどちらかに当てはめたがる。実際には自分は韓国人だけれども、日本で育った在日ですというのがアイデンティティだったわけです。どちらにいてもちょっと通じにくい。ところがカナダに行ったら違ったっていうんです。自分が韓国人で日本に育った、ああそうですかって住んでしまうそうです。というのもカナダというのは200〜300年も遡ればほぼ全員が外国から来たという人たちの子孫ですので、あ自分はイタリア系、あ自分は中国系といろいろあるわけです。でそれですっとこう自分に、居場所が与えられて、彼はできればカナダに留まりたいというふうに思うようになったそうです。しかし日本から送り出してくださった先輩方の期待を裏切ることができずに、4年経って日本に帰ることにしたということです。で帰ってから、帰る1年前にある事件が起こりました。海外に住んでいる日本人の子女、小学生、中学生もそうだと思いますけれども、日本語の補習校というのに土曜日に通います。だいたい皆さん現地の学校に平日、月金で通って、土曜日になると日本人の先生に教わる。日本大使館が教科書を無料でくれて、そこで週1回漢字などの勉強がしっかりできるようになっています。現地の学校行くだけでも大変なのに、土曜日に日本語の学校行くっていうのは もっと大変。みんなは遊んでるのに、どうして自分だけ勉強するのというふうになっています。しかしながら彼らはあと1年したら日本に帰るからということで、日本語の授業というのが切実な問題になっていました。いかにして日本に帰ってからこう日本の学校に適応していくかというのが大きな課題だったわけです。でその時にちょうど教科書をもらうためには申請書を書く必要があるというふうにその時から変わったということでした。嫌な予感がしたものの、出してみたら案の定大使館からお電話があって、誰々さん、あなたは日本国籍持ってらっしゃいますか。いえ持ってません。申し訳ないんですけれども、教科書は差し上げられません。そんなふうに言われたそうです。周りの、その学校に補習校に通っている人たちはもうカナダへの移住を決めてしまった人たちですので、その子どもたちは日本語の教科書をもらっても大して深い意味はないです。彼らはずっと英語の生活をしていくという人たち。でもそのご家族は1年後には日本に帰る。その後、そうすると日本の小学校に通うことになる。日本の教科書欲しい、しかし国籍が違うので、もらえませんということになりました。で彼はそれまで、外国人に日本の悪口言われると、そんなことないって言って、日本人じゃないのにもかかわらず日本を弁護して、喧嘩までするという人だったんですけれども、その一件があってから、あ、自分は政府に守られてないんだということなんでしょう。もう日本に対する考え方をこうガラッと変えてしまったということがわかります。で日本に帰って関東の教会で牧師を、主任牧師をしていたんですけども、2011年の3月、11日ですね、東日本 大震災が起こったら、 東北にこう被災者の支援をしに行くわけです。弱い人たちと一緒に彼は過ごしていました。でその時の日本政府の対応というのが彼にとってはありえないことばかりで、それで日本政府に対して彼は絶望したというふうにおっしゃっていました。こんな重大事故が起こったのに情報を出さない、その原発事故直後に雨や風の流れというの、雨が どの地域でどのくらい降る、汚染された雲から雨がどのくらい降る、汚染、どのくらいこの日本の土地が汚染されていくのかという具合をスーパーコンピューターなどで割り出していたようですけれども、そういうことを政府は教えてくれない。溜まった汚染水は海に流そうとしている、放射能の汚染された瓦礫を建築資材に使ってしまおうと、混ぜて使おうとしている。挙句の果てには放射能汚染の実態を隠すために東京オリンピックを招いて開催しようとしている。で同時に資材が全部東京に行ってしまうので被災地の復興が遅れてしまうということで、彼は大いに政府の対応に不満で絶望までしてしまったというふうに言うんです。でも自分自身は日本で生まれ育って牧師になったということが神様のご計画であるに違いないと思っているので、これは意味があることだから自分は日本にとどまる。しかし自分の息子娘はもう日本から出なさいということで、息子さんはカナダの大学に進学させて、娘さんは今高3で1ヶ月後に卒業ですけれども、芸術を学ぶということでドイツの大学でしょう、芸術系に進学させるということにされたそうです。その娘さんが2年半前教団が主催した旧東ドイツとの青年交流に参加されたんですけれども、それによってドイツへの道が開けてきたということでした。でここから本題ですけれども、このように外国人の日本居住者をこうがっかり失望させる政府の政策があるわけです。でその根底には飽くなき経済発展へのこうこだわりがあると思います。額に汗して働くというスピリットは非常にいいんですけれども、しかし収益に満足せず人命を軽んじてまで現金を求めてしまうという現実があるように思います。ある意味こう精神異常だと思います。お金が入れば軍事力も高まり国は強くなる、弱い国を殺めてでも大国になろうという意図が感じられるように思います。そのような意図が透けて見える政策がこう大手を振るって歩いているのではないかと思います。でこれを新聞やテレビも誤りを正すことができずにいます。彼らでさえやはり現金収入がないと仕事を続けることはできません。スポンサーがいるという経済的な弱みをジャーナリストも抱えています。NHK は政府からの圧力もものすごいようです。自由なのはキリスト教会だなと思いました。真理であるイエス様に支えられて政府とは独立した自律的な組織になっています。6章9節、欲望が過ぎ去るよ行き過ぎるよりも目の前に見えているものが良い、これまた虚しく風を追うようなことだ。現金収入への欲望が行き過ぎて、放射能汚染の事実を隠そうとしても無駄であると、目の前に見えている日本が世界に貢献できた働きの数々だけで満足するのが良い、お金を稼いで大国になろうというのは虚しく風を追うようなことで悪霊サタンの罠にはまっているものだというふうに聖書は私たちに語りかけています。11節、言葉が多ければ虚しさも増すものだ、人間にとってそれが何になろう。 オリンピックを東京に免こうとした時に、小泉進次郎さんと結婚することになる女性がこうおもてなしというふうにアピールをされましたけれども、原発からの放射能汚染、横浜港でのコロナウイルス封じ込め作戦、どちらもあまりうまくいってないように思います。その言葉が多すぎれば虚しさを増すっていうのはこういうことを指しているのかもしれないと思いました。12節、虚しい人生の日々を影のように過ごす人間にとって幸福とは何かを誰が知ろう。人間その一生の後はどうなるかを教えてくれるものは太陽のものには元にはない。悪霊サタンに騙されることによって政府は多くの人たちを振り回しているという面があります。自分たちが死んだ後どうなるのか知っている人も少ないと思います。でもこれは政府だけの課題ではなくて、日本全体もまた世界全体が現金収入優先という病気に、精神異常にかかって侵されていると思います。インドのラダックという町があって、道路も通っていない時代、テレビの電波が届かない時代、電気がなくて現金での経済というのも回っていない、そういうところに豊かな生活があったということで、カメラが乗り込んで彼らの生活を撮影した時代がありました。しかししばらくして道路が通って貨幣経済が浸透して、ハリウッドの映画が若者を、ラダックの若者を魅了するようになって、一見便利さが増して彼らは幸せになったかのように一見見えた時期があったんですけれども、かえって大切なものは奪われて、本来は協力し合うべき仲間たちと競争し合って傷つけ合って生きていくようになりました。西洋化したインドの町、山の上のラダックという町がどんどん現金主義というか資本主義に侵されて、おかしくなっていくというのがを世界中が目撃することになり、それが映画にまでなっています。私たち自身も同じように振り回されていると、西洋150年前の日本を、江戸時代の日本を知っている人はおっしゃるだろうと思います。政府だけの問題ではないのです。私たちはここで社会運動をしようというふうに言っているわけではありません。イエス様の御声に耳を傾けて生きていこうではないかという提案です。まず運動をする前に、私たちが互いを愛し合うということが大事だとヨハネの福音書13章33節は教えています。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。そんなふうにイエス様はおっしゃっています。与えられてた環境に満足して、神様がくださった人生の計画というか意味、それを担っていくことにみんなで支え合いながら力を尽くす、それがどれほど素晴らしいものなのかを、精神異常に侵された世の中に対して私たち支え合いながら示していくことが、そうすることで世の中に証を立てていくことが神様の招きじゃないかというふうに感じます。現金収入、見た目には素晴らしいものに一見見えますけれども、イエス様はそんなものに目を奪われるなというふうにおっしゃっています。ぜひ、互いに支え合いながら、愛情を注ぎ合いながら、私たちはこの地でイエス様を証しする毎日を過ごしていきたいと思います。祈ります。 天の父なる神様、この地上は悪い霊の影響を受けて苦しんでいます。騙され、騙し合う毎日があります。私たち自身も騙されて人を騙してしまいます。そして自分自身をも騙してしまいます。イエス様、どうぞ私たちの目を覚まさせてください。あなたの招きに応えることで、あなたが豊かな祝福恵みをくださると私たちは心の底では信じています。どうぞ私たちを捉え、あなたの道を歩めるように助けてください。私たちが互いに支え合うことが、この地上において私たちがイエス様の弟子であることを示すものとなりますように、あなたの御言葉を信頼します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。